中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、前回私どもは結構トンコレラについて学びましたよ。はい、それで引き続き獣医師の金城裕太さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
我々が畜産について基幹産業のはずだけど思いのほか知らないという事実がありまして、また今回はあれですね、あのトンコレラの話はだいぶしてきたので、少しこの畜産業のこととか養豚のこととかですね、を、まあ、獣医師の金城さんを通して知ることができればなというところの2週目でございます。はい、まあ、じゃあ獣医師ってどうやったらなれるものなんですか。
そこから行きます。
そこから行きましょうか。
はい、
なんか結構話題になりましたよね。なんか四国の大学が
ありましたね。
悪い話題で、ね、もう忘れちゃったけど、だいぶ前の、ずいぶん昔の話みたいだけど。
うん、そうですね。獣医になるためには、獣医学科がある大学、
6
年生の大学に行って、で
6年も
6年生ですね。長いです。でその後、国家試験に合格すれば獣医師の資格が取れます。
なるほどね。じゃあ6年大学を経て、それで国家資格、まあ、じゃあお医者さん、普通のお医者さんと似てるといえば似てるのかな。
そうですね、はい、流れ的には似てますね。
なるとなれるんですね。ということは、金城さんも獣医師だからその道をたどってきたってことでいいんですか。
はい、そうですね。
ショートカットはないんですね。
ショートカットはしたかったんですけれども、なかったですね。
なるほど。
対象っていうのもなんか大型とか小型とかいろいろあるのかなと思うんですけど、自分の専門っていつ決まったりするもんなんですか。
そうですね、そこはまあ医者とは違ってですね、大学出た後にそのインターンとか研修医制度はその特にないので、あの自分で例えば小動物、犬とか猫のペットの動物が好きな方はその動物病院に行って自分で専門性を高めていく。で豚とか牛だったら、まあそういった開業獣医師さんとか、公務員の方に進んで、まあ自分の専門性を高めていくというような感じですね。
そうかそうか。いわゆる技師としての農水化みたいなところに入る人もいますもんね。公務員の道もあるわけですね。
はい。
ああ、そうかそうか。そこはちょっと医者とルートの取り方が違うと。この辺分かりました。専門は、ここで言うと金城さんは、獣医師の中で何が専門になるんですか？
そうですね。私は豚が専門の獣医師を。
本当にじゃあ豚専門。
はい。
はい、牛見てったら牛も見るんですか？
牛はですね、見れないというか、あの牛は個体治療がかなり進んでいるので、例えば手術をしたりすることもあるんですけれども、私はまだその経験がなくて、そこには対応できないですね。
なるほど。それも、じゃあもう牛もまで手広げようと思ったら、そういうやっぱり現場経験をどっかで積まないと、なかなか早々起きて獣医なんでしょっていう話ではないってことなんですね。
そうですね。
豚に特化をしていると。ああ、わかりました。なるほど。豚に特化をしようと思った、じゃあ理由とか、まあそもそも獣医になろうと思った理由も含めて聞いてもいいですか？
わかりました、少し長いんですけど大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。はい。序盤ですから。
はい。はい、私、あの、生まれが泣き人村で。
泣き人の方なんですね。
はい。まあ、おじいとおばあが精肉業。まあ、精肉業っていうのは肉を切ったりするお肉屋さんですね。
肉屋さんですね。
はい。肉屋さんと、
境町にあるような。
あ、そうですね。ああいった形の、まあ、ショーケースがあって、肉を並べてるようなお肉屋さん。
それを泣き人で営んでいた。
そうですね。はい。で、肉屋をやっていく中で、で、祖父が、あの、養豚も始めまして、で、そういった、まあ、豚がいる、身近にいる環境で育ちました。はい。で、まあ、 小さい頃はその手伝いとかをよくやってたんですね、うん、まあ、豚に水をあげたり餌をあげたりとか、うんうんうんうん、でその当時はもう全然豚舎に行くのが好きじゃなくて、うん、まあ、臭いし、
確か
あの、うんうんうん、ゴキブリとかネズミとかいるし、うん、すごく嫌だったんですけれども、うん、まあ、大学に進学して、
はい、
で自分の
その時点で獣医学科、
あ、その時は、生命科学という
学問を、あ、そうなんですね、
はい、学んでまして、うんうん、で研究職ですね、うん、を目指していたんですけれども、でその研究生活がなかなか、難しく行き詰まった時に、うん、でじゃあ自分は何をやろうかって考えた時に、うん、まあ、自然とあの、うん、実家でやってた養豚を、まあ、やりたいなっていうふうに、思いました。
テーマを、うん、そこに見出したってことですかね。
そうですね、うん、でまあ実家もやってるっていうのもありますし、うん、まあ、将来あのその当時は東京にいたんですけれども、うん、沖縄に帰って畜産をやりたいなと、
うん
うん、はい、ということで、まあ、すぐに帰るのも手ぶらで帰るのもあれなので、うん、あの関東の養豚企業で3年ほど、
はい、
働きまして、うん、でまあ将来沖縄でやるっていうためにその沖縄の養豚事情とかを、はい、まあ、調べてたんですけれども、うん、そうするとやはり沖縄の養豚は生産効率がなかなか良くないと、
うん、
で儲かってないから農家さんも辞めてってる人が多いと、うん、いう状況があるっていうのを知って、うん、まあ、原因としてはあの養豚に詳しい獣医師の先生が少ないっていうのをいろいろなところから聞いたので、
なるほどね、はい、
でその、うん、それがきっかけで、もう一度うん、2個目の大学を受験しようと
決意、そこから、
はい、しまして、
そうか、大学は一回じゃあ学士は取って、
はい、
その後養豚業者で修行もして、
修行もして、
ちょっと課題、沖縄戻る前に課題を見つけて自分はここだということで、
はい、
さあ6年って言ってましたよね。そこから6年大学に行くっていうことなんですか。
そうですね、28の年で再受験をして、うん、で無事合格できたので、卒業したのが34歳の時ですね。うん、
大変、
大変ですね
なるほど、じゃあそれでほどなく獣医にはなれた。国家試験も通ったんですか。
そうですね、国家試験も無事1回で合格しました。
すごい優秀、
はい、
うん、なるほど。でそこのその先にもうじゃあ沖縄に帰る準備をする、帰ろうっていう感じになるわけですか。
そうですね、一度その豚の研究をする会社で、2年ほど、
うんうんうんうん、
東京の事務所で働いて、はい、それから沖縄に帰ってきましたね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。じゃあ今は獣医さんとして働いているということなんですね、
はいはい、そうですね。
そうですよ、犬猫の獣医さんしか知らないから、普通はほらペットをケージに入れて連れてきて、うちのワンちゃんがみたいな話をして見てもらうような会議をしてる人みたいなイメージしかないんですけど、豚の場合はどうやって病気、まず診断はしに行くんですか、来てもらうんですか、それとも。
そうですね、豚の場合は豚を連れてきてと言ってもまず無理なので、
うんうん、
あの我々獣医師が農家さんのところに出向いて、うん、行くん
だ、往診だ。
そうですね、うん、往診をして、往診
ですね、
はい、
うん、
まあ、今のところ北海道から沖縄まであの農家さんのお客さんがいるので、そこに出向いて、まあ、獣医のコンサルティングという形で、診療をして、で費用をいただくという形でやってます、う
ん、なるほど。北海道からっておっしゃいましたけど、はい、北海道行くんですか。
はい、
ほうほう、
このコンサルティングっていうのは体調を見てもっとこうした方がいいよとか、うん、なんか何をアドバイスするんですか。
そうですね、あの養豚の経営に関わる全般的なアドバイスをするんですけれども、
あ、本当にコンサルタントだ。
はい、
じゃあ、
その中には病気もありますし、うん、病気対策もありますし、経営改善もありますし、うん、環境対策もありますし、うん、もう養豚に関わる全てのことについて、ね、
じゃあ病気を見るっていうのはもちろんできるけれども、それだけではなくてその全体の経営のことまでちゃんとアドバイスをする人なんですね。
そうですね、
そうか、じゃあお医者さんとしてっていうだけではなくてコンサルタントとして行くってことですよね。
はい、
はい、いや今ね一頭だけ自分の豚ちょっと調子悪いんだけどつって北海道までの旅費払うのかなみたいなすごい陳腐なことを考えてましたね。なるほど、 そういうことではなくてってことですね。
そうですね、
はい、ただ全体的に体調が悪そうみたいなことはありますよね。その時には処方をしたりとかっていうのもあるわけですね。
そうですね、はい、そういうケースはまあトラブルシューティングとしてまずは病気の対策をしましょうという流れになりますね、
うん、でそれだけではなくて経営的にはこういう方がいいですよってプロセスのチェックだったり、うん、はあ、をするわけですね。
はい、
そうか、面白い、こんな商売があるんだ。はい、何ですかこれ。
会社の、ね、はい、名前があるんで、
うん、
でも東京なんですよ。
本当だ、有楽町だし、会社は有楽町あるんですね。
本社は東京なんですけど、事務系の、事務員が東京にいて、そこのオフィスを中心で使ってるので、
う
ん、
あの住所は東京にしてます。なるほどね、今風な働き方ですよ。なるほど、そういうことをしてらっしゃるんだ。
じゃあ近所さんに相談したいっていう時はどうしたらいいんですか。
私は那覇市に住んでますので、うん、まあ、連絡はすぐ取れますし、うん、もし農家さんから依頼があったらそこの農家も行けるような、
うん、
沖縄県内ではですね、うん、はい、ポジションにいます、ね、
なるほど。県外の場合は電話相談とか今だったらネット会議みたいなのが多いんですか。
そうですね、うん、そういった形が多いですね、
うん、なるほど。ちょっと会議どんな風にするんですか。例えば写真見せて今うちの豚こんな感じでとか、あと経営指標こうなんだけどみたいなところで相談が来るんですか。
そうですね、うん、今は、農家さんもみんなスマートフォン使える方が多いので、うんうんうんうん、例えば LINE であの豚の写真が送られてきて、うん、これどうなのみたいな相談が来て、その時は電話で、はい、まあ、ちょっとこういう症状だとこういう病気が考えられるのでこういう薬使いましょうなどの対応をしてますね。
そういうバイタルのデータみたいなのってありますよね。血液検査みたいな、そういうのっていうのはやってもらったりするんですか。
そうですね、うん、それは私、まあ、獣医師が、うん、あの農場に行くときに採血をしたりします、ね、
そうか、それは医療行為だから、あの獣医師がやる感じ、
獣医師がやることが多いですね。
なるほど、ああなるほどね。そうか、そういう感じでリモートでいろいろできるもんなんだな、意外。
うん、
うん、そうか。まあ近所さん那覇だから沖縄はいろいろ出向いていろんなとこコンサルはできるってことなんですね。
はい、
うん、お医者さんとはいえ、まあ、そういう医療行為もできるコンサル担当っていう、そういう位置づけなんだ。日本に何人ぐらいいるんですか、この立場の人って。
そうですね、とても少ないと思います。
仲間とか組合とかあるんですか、そういう。
そうですね、うん、一般社団法人で、日本養豚獣医師会獣医師協会というものがありまして、うんうん、はい、そこに所属している人でも100名はいかないので、100名いかない。
でその中で単純にお医者さんとして医療として身を立ててる人もいるんですよね、きっと。
それは養豚以外でってことですね。
うん、養豚の。
そうですね、そこに所属してるのはみんな開業してる養豚獣医師ですね。
お医者さんですよね、
はい、
ただ今聞いているのはどちらかというとこのコンサルもしてみたいな、近所さんみたいな立場。
そうですね、開業養豚の獣医師はみんなそういう経営コンサルも含めてやっています
、ね、そういうもんなんだ、
はい、
そんな業界があるんですね。なるほど、面白い、はい。じゃあちょっと沖縄県内、じゃあ金城さんは経営も見られるということなので安心して聞けるんですけど、じゃあ沖縄県内の養豚事情のってどういう特徴があるのか、あるいはどんな課題があるのかっていうところで見えてきたことってどういうことがあります？
そうですね、まあ、豚の生産効率を見る指標がいくつかあるんですけれども、うんうん、例えば、一頭の母豚、はい、お母さん豚からですね、うんうん、1年間にどれぐらいの何頭の、肉豚が、うん、肉豚っていうのはお肉になる豚が出荷されるのかっていう指標があって、うんうん、まあ、全国的な平均値でいうとだいたい1年で、22、3頭、
うん、
1頭のお母さん豚から肉ができるんですけれども、うんうん、沖縄県の、畜産統計見るとそれがだいたい15頭ぐらい。
あ、だいぶ違いますね、
はい、
まあまあこれを生産性というのであればちょっとその部分が効率が悪いのではないかってことですね。
生産効率という観点で見ると、うん、まあ、県外と比較すると低いのが状況ですね、はい、
そうか。それって何か考えられる原因とかってあるんですか。品種の問題とか、あるいは餌の問題とか。
そ そうですね、沖縄の場合あの豚舎の施設が古いところが多いですね、うんうん、確か30年か40年前ぐらいに建てた、うん、あの施設が多くて、うん、というのに加えて気候もやはり暑い時期が長いので、うん、豚は暑さに弱いんですよ、すごい、
そもそも豚じゃない方が良かったんじゃないかと思ったりもするけど、
うん、で暑いと暑熱ストレスという暑さのストレスを感じて、繁殖成績、受胎率という、まあ種をつけても、まあ、つかないとか、そういったケースが多いので、
うん
まあ、そういった原因で、まあ、生産効率が下がってますね、はい、
そうか。ただそれでも沖縄で豚ってねとても大事なものだし、豚を飼育していくっていうこと自体はね、僕らはあ、ね、豚の国なんだって勝手に思ってますから、はい、金城さんは豚はまだあのこれだけ生産効率ちょっと悪いんだけど、やっぱ沖縄でやる意味もあると思うんですけど、その辺はどう評価してます？
そうですね、うん、まあ効率ばっかりあの重視するとあまり聞こえは良くないかもしれないんですけれども、うんうん、その資源保全、まあ養豚って要するにその植物性の飼料からいかにその肉に変換するかっていう、
確かに
本質的に言うとですね、そういったところ、
そうか、そう捉えるんですね。それがだから何かカロリーで見るのかしら、何カロリーの穀物を与えてこれぐらいのお肉に変えていく、
あ、まあ、キロ重さとかで見るんですけども、何キロの餌で、どれぐらいのお肉が生産されるかっていう指標もすごく重要ですね。そこら辺なぜ重要視するかっていうと、
うん、
それがそのまま経営につながるの で、
そうです、ね、
収益性ですね、そこを高めていかないと、やはり儲かっていかないと、ね、うん、皆さん続けていけないので。
ただよそに比べると、まあ言ってみると送る手間もかかりますしね。だからここで沖縄でずっと効率よくやっていけるのかとかっていうことも考えても、養豚ってどんどんやった方がいいものなんですか？
そうですね、うん、なくならないものだとは思ってます。
なくならない、
はい、うん、
それは文化の問題、
うん、まあ、文化という、
うん、食文化とか、
食文化もそうですし、うん、タンパク質量を支えるという意味、
あ、それを地元でタンパク質が生産できるってことは大きいかもしれないですよね、
はい、
うん、なるほど、そこはやる意義があると県内でも、は
い、そうですね、
うんうんうん、そうか、うーんと、じゃあ、なるほどね、じゃあよその地域に比べると、まあさしてむちゃくちゃ効率がいい場所とか環境ではないっていうところですね。まあ、そこを金城さん支えていると、それを
そういう、そうですね、
うん、状態だと思いますけど、他にじゃあその県内養豚に関する課題とか、あるいは展望とかっていうものがあったら、またそれも聞きたいんですけど。
はい、まあ、養豚業界でいうと、うん、県外ではだんだん、大規模化していってるんですね。
大規模化してる、
うん、で、まあ、生産性を高めて、
うん、
本当に工場みたいな形になってるんですね、
うんうん、そうなんですね、
はい、で一方沖縄で見ると、そういった、まあ、大規模生産も必要だと思うんですけれども、うん、まあ、例えばアグーのような、
うん、
少数を、まあ、大事に買ってって、まあ、高く売るっていうビジネスモデルも、うん、まあ、あると思うので、
うん、
そこは、まあ、アグーという品種の保存の観点から言っても、
うん、
まあ、小規模で生産効率が低くても、うん、やってい
きたい。そうですね、高く売れてればそれは、うん、あの回りますものね。
そうですね、
としては、うん、なるほど。じゃ あ、 その文化も含めてだと思うんですけど、高級路線のものというところで見た場合は、沖縄も割と達成があるというか、うん、というところですね。
はい、
はい、
うん、
それは分かりました。今これもうちょっと改善したらもっと伸びるのにっていうところって、アドバイスするとしたら何ですか？
そうですね、やはりその養豚専門の獣医師と連携することで、
うん、
まあ、その生産性も含めて環境対策も含めてですね、
うんうん、
まあ、技術が進化していけると思いますし、経営状態も良くしていけるという自負はあるので、
うんうん、
まあ、農家さんとこう養豚獣医師の連携をもっと増やしたいなと思っています。
なるほど、はい、養豚獣医師っていうのは、もちろん金城さんはそこでやれているっていうのは分かりますけど、
はい、
じゃあその 前回何頭って20万頭っておっしゃってましたっけ、うん、あの養豚の数で、はい、それを見られるだけは金城さん一人で20万頭見られるんですか、もっと仲間がいるんですか、それとも必要なんですか。
そうですね、うん、私一人じゃとても見れないですし、うん、あの県外にいる、まあ、養豚専門の獣医師が沖縄に来ている人、うん、方もいるんですけれども、うん、そういった形で、まあ、もっと連携を深め、なるほど、獣医師と農家の連携を深めていきたい。
じゃあそこは量も増やしていかないといけないし、連携というかこの技術も使ってほしいってことですよね。
あ、そうですね、
なるほど。じゃあこの辺はまだ、そうするともっとうまくいくのに経営もというところ
は
あると、
はい、
いうところですね。ああ面白い。そうか、じゃあまだそもそも足りてはいないってことですね。
そうですね、うん、獣医師の数としても足りてはいないと思います。
なんか面白い。中村さん、こんな世界があるんですよ。
そうですね、うん、いや聞いてみるのでなかなかわからないってことですね、
うん、うん、いやもう月並みの話、我々は食べるしかないっていう感じなんですけど、うん、どうすればいいんだろう。じゃあこれを理解しました、うん、理解した。もちろんね、これまでとまたちょっと違う目線で豚肉を食することあるでしょう、うん、きっとね、はい、だからそれ一生懸命食べるんですけど、うん、あ、後ろにじゃあ獣医師不足してるんだとか、うん、みたいなところにとかね、あと新しい技術を入れるともっと沖縄豚って美味しくなるかもしれないし、
そうですね、
うん、もっとたくさん取れるかもしれないしっていうことに思いを馳せて、うん、僕ら住民って食べるって食べていくしか今のところは考えられないんだけど、
そうですね、うん、まあだからファンのその養豚場っていうのがどういうイメージかちょっと難しいですけど、うん、なんか好きな牧場とかがあったらいいかもしれないですね。応援したい。
好きな牧場、は
い、これ食べる時にもいろんなブランドとかあるじゃないですか、
うん、そうか、行ってみるのはだけどありかもしれないって思ったりする。こんなトンコレラの問題でやってる間はちょっと大変ですけど、うん、一回私もね、なんかすごく清潔で匂いのしないって言われるところに行って、ちょっと養豚場の見方が変わったなって10年ぐらい前かな、なんか行ったことがあるんですけど、
うん、そうなんですね、
うん、それでその後ね、うん、そこのスーパーでそのブランドの豚を売ってて、うん、むっちゃうまいんですよ。だから一回見て体験すると、私の経験上ね、うん、なんか思いが乗るというか、うん、食べる
とき
に、
まあ、なんか選ぶ理由がねあると消費者も選びやすいと思いますし、
ね、もう少しこの辺の僕ら豚のこととか養豚のこと、ああ知らなかったなっていう、う
ん、そうですね、はい、話になりました。
はい、またちょっと次に生かしていこうと思います。まあ、政策課題っていうところまでは言ってないんですけど、はい、政策課題も聞いて、なんか例えば行政とか、僕ら那覇市ですよ、これは那覇市にこだわらず聞きましょうか、うん、こうやったらもっと伸びるのにっていうのを政策的、つまり行政がここを肩入れしたらうまくいくのにっていうことって、なんかご提案とかってあるんですか。
これ個人的な意見で、
もちろん、はい、
うん、そうですね、畜産農家が守るべき指針っていうのがありまして、うんうんうん、衛生基準みたいなのが、うんうんうん、法律の中でも定められているんですけれども、はい、そこで、畜産農家は養豚獣医師、養豚含めて獣医師をちゃんとその管理させる立場に置きなさいっていうのが今議論されているところなので、うんうん、そういった意味では、
しっかり守らせる、守ってほしい。
そうですね、うん、獣医師をに管理させてほしいというか、うんうんうん、はい、
まあ、それで生産効率を同時に上がって利益になるんだったらね、うん、ただの制限でルール守るけど売り上げ上がらないとかだったらしょうがないですからね。
そうですね、うん、
まあ、それでまた衛生の基準が、ね、守られて安全性も高まるっていうことであれば、うんうんうん、それはまあ必要な措置ではありますよね。
なるほどね。そうか、ここもちょっとウォッチしながら今回のトンコレラのこともね考えていければと思いました、
はい、
はい、ということでお時間でございます。金城さん2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。